レイプ、内部に恐怖が満ちるだろう。
こちらはスティーブ・デュプイがお届けするバイブルニュース予言番組です。ボブ・ティール博士が司会を務めます。聖書の予言に照らし合わせた世界情勢のニュースと分析をお届けします。ティール博士、イギリスやヨーロッパ各地で報告されているレイプ事件について何か教えていただけますか？
はい。英国やヨーロッパ各地で移民による女性へのレイプ事件が急増するという形で恐怖が広がっています。多くの場合、これらの移民はイスラム教とつながりがあります。これは2日前の見出しです。レイプ集団事件、英国がいかに自国民を裏切ったか。ロザラム強姦集団事件は現代イギリス社会の根幹を揺るがす深刻な文明の裏切りを露呈させた。1980年代後半から2013年にかけて、サウスヨークシャー州ロザラムでは、労働者階級の家庭出身で、11歳という幼い少女を含む約1400人の白人イギリス人少女が、組織的に誘拐され、集団強姦され、人身売買され、想像を絶する残虐行為にさらされた。加害者の大半はパキスタン系イスラム教徒の男性で、緊密に組織化されたグルーミング集団で活動していた。彼らは、アルコールや薬物、愛情を装った偽りの約束で、脆弱なイギリス人少女を誘い込み、繰り返し性的暴力を振るい、しばしば極度の身体的虐待を加えた。被害者たちは妊娠、強制堕胎、流産、そして生涯にわたる性感染症に苦しんだ。加害者にとって、これらの少女たちはただの容易な獲物に過ぎなかった。
それは実に不快だ、という表現では物足りない。イギリスでこんなことが起こっているのは、ロザラムだけなのか？
いいえ。ニュース報道に戻ると、これは単発まとな犯罪の発生ではなく、組織的な凶暴の事例だとされています。報道によると、警察官は精神的に傷ついた女子生徒を軽視し、上級職員は地域社会との関係を優先し、組織的な南アジア系のグルーミングネットワークを指摘する報告書を隠蔽し、人種差別との非難を回避しようとしたとのことです。内部告発者は脅迫され、阻害され、あるいは沈黙させられました。結局、政治的正しさと官僚機構の自己保身が、地元の子どもたちの安全よりも優先されたのです。同じような憂慮すべきパターンが、他の数十の町でも繰り返されている。リストは、ブリテンのルパート、ローギーンが発表したレイプ集団に関する報告書によると、1950年代以降、全国で少なくとも25万人の少女、主に白人の英国人少女が被害に遭っていると推定されている。当局は移民コミュニティを刺激することを恐れ、何度も見て見ぬふりをしてきた。これは何十年も続いている。同じような悪質な行為は、今や西ヨーロッパの多くの地域で見られる。この記事は、労働者階級の子供たちに対する土従なるイデオロギー的裏切りの後、いかなる民主主義国家も正当性を主張できるだろうか？英国は、検閲に頼ることなく、民族性や犯罪について率直な公開討論を許容する日が来るのだろうか、という問いで締めくくられている。その記事にはそう書いてあった。25万人という数字に疑問を呈する人もいるが、移民によるレイプが恐ろしい問題であることは事実だ。
念のため確認させてください。ティール博士、これは主に労働者階級の子どもたちに起こっていることなのでしょうか？
ええ、基本的にはその通りです。一部のエリート層も影響を受けたでしょうが、主に影響を受けたのは労働者階級でした。
イギリス国内で責任を問われる人はいるのだろうか？
まあ、そう求めている人もいる。別の報道によると、リストは、ブリテンのリーダーであるルパート、ローがレイプ集団に関する調査報告書を発表した後、イーロン・マスクは、加害者と凶悪な攻撃を可能にした者に対するニュルンベルク裁判のような裁判を求める声に賛同したという。それでは、報告書から一部を読み上げます。本報告書に記載されている犯罪行為は、裁判記録、全国各地で行われた公式及び非公式の調査、そして調査に提供された目撃者の証言に基づいています。これらの証言は、これが決して孤立した地域的な失敗の連続ではなかったことを裏付けています。これは、組織的な児童性的搾取という、全国規模で組織的に行われたパターンであり、極北から南海岸まで、町から町、都市へと繰り返されていました。接触したほぼすべての目撃者から、加害者の民族的、 宗教的特徴が同一であることが確認されました。記事によると、グルーミング集団はフランスをはじめとする他の国々でも大規模に活動しているが、ドイツでも同様の事例が発生している。驚くべきことに、記事はイーロン・マスクがニュルンベルク式の裁判を求めた時期と、ニュルンベルク市で未成年のドイツ人少女を標的とするグルーミング集団が存在するという報道が重なったと述べている。英国のレイプ集団調査報告書の調査結果を彷彿とさせる痛ましい光景として、今月初め、ドイツ左派議員らは、AFD 党首のアリス・バイデルがニュルンベルクで外国人男性によって組織的にレイプされた若いドイツ人被害者について語った際、議会で嘲笑した。数万人の英国人少女のレイプを許容したのと同じメンタリティがヨーロッパ全土にも存在し、欧州機関の中核に根付いている。今起きていることは恐ろしいことです。聖書はイザヤ書58章1節で、大声で叫び、ためらわず、ラッパのように声を張り上げ、私のために彼らの背きを、ヤコブの家に彼らの罪を告げよと教えています。そして、まさに私たちはここでそうしているのです。聖書はまた、エゼキエル書9章4節で、神の民はそこで行われているすべての忌まわしい行いを嘆き悲しむべきだと教えています。だからこそ、私たちはそれを指摘しているのです。
他に同じことをしている人はいますか？
はい。しかし奇妙なことに、フランスでは、こうした事態を指摘した女性が逮捕されました。彼女は罰金と懲役刑の対象となるため、人々に助けを求めています。
なぜでしょうか？彼女はこう述べています。
フランスのテレビで、フランスにおける女性への主な脅威は、アフリカ系やアラブ系の黒人移民男性だと発言しただけで、執行猶予なしの懲役刑を言い渡されるかもしれません。パリのアパートの中庭で中央アフリカ系の男性にレイプされた女性を擁護していたにもかかわらずです。私自身も4年前にチュニジア系移民によるレイプ未遂事件で生き延びた経験があるので、黙っていることはできませんでした。しかし、テレビでこうした発言をしたことで、検察は私に懲役刑を求刑しました。これが、フランスで真実を声高に語る人々が直面する弾圧です。しかし、メディアの圧力のおかげで、司法当局は加害者の代わりに私を刑務所に送ろうとする前に、態度を軟化させるかもしれません。
これがその報告内容です。本当にひどい話です。
彼女はチュニジア出身のレイプ犯に襲われたのです。彼女がそのことを指摘するのを阻止すべきではないのに、彼らはそうしているだけでなく、それを犯罪行為とさえみなしているのです。
聖書には、レイプ犯について何か書かれているか？
はい。申命記22章25節によれば、男性が女性に性行為を強要する、つまり強姦行為に対する聖書の罰は死刑です。さらに、強姦への恐怖だけでも恐ろしいものです。1970年代には、プレイン・トゥルース誌に、どんな女性でも強姦の被害者になりうるという記事が掲載されました。性的魅力がないことは保護にはなりません。非常に若い女性、妊娠中の女性、70代や80代の高齢の女性など、あらゆる女性が被害者になっています。強姦はほぼいつでもどこでも起こり得ます。強姦は暴力犯罪の中でも特異な犯罪です。
被害者は女性です。
その身体的、社会的、精神的な影響はしばしば深刻で長期にわたります。性病や妊娠の可能性に加え、夫、家族、友人からの拒絶に対する恥ずかしさや恐怖も伴います。
アメリカでは、レイプ犯は裁かれるんですよね？
時々そうであるが、多くの場合そうではない。そして、同じプレイン・トゥルースの記事の筆者は、問題の一つは、女性がそれを報告しても、しばしば迫害されることだと述べている。彼女たちは非難され、真剣に受け止められない。しかし悲しいことに、別の現実もある。第二テモテ三章には、終わりの日に嘘が増えると書かれている。そして多くの女性が偽証し、レイプされたと虚偽の主張をしてきた。それが、対処がより困難になる理由の一つである。さて、女性がレイプされた場合は、すぐに医療機関を受診し、警察に報告すべきである。ほとんどの女性はカウンセリングも必要とする。終わりの日に嘘が増えることが予言されただけでなく、聖書の道徳から離れる者には強姦が増えることも予言されているようです。申命記の28章を見てみましょう。15節にはこうあります。あなた方が主なる神の声に聞き従わず、 そのすべての戒めと律法を注意深く守らないならば、これらのすべての呪いがあなた方に臨むであろう。あなた方は町でも呪われ、田舎でも呪われるであろう。30節にはこうあります。あなた方は妻をめとるが、別の男が彼女と寝るであろう。それはレイプの予言だ。そして43節にはこうあります。あなた方の中にいる異邦人は、あなた方の上にますます高く上り、あなた方はますます低く下がっていくであろう。ですから、イギリス、フランス、アメリカ、その他の国々で起きている移民に対するレイプ事件を考えると、これは腐敗が原因で予言されているように思えます。テロリズムは増加するはずです。申命記32章5節には、彼らは自らを堕落させた。彼らはその欠点のために神の子ではなく、曲がった、歪んだ世代であるとあります。25節には、そのため、うちには恐怖があるとあります。英国国内だけでなく、他の多くの国々でも恐怖が広がっています。これらのレイプ犯は、多くの国々を恐怖に陥れています。彼らは隣人を愛していないのです。英国と米国が聖書の道徳観から遠ざかるほど、レイプを含む暴力行為は増加していくでしょう。
これに関連するとの成果はありますか？
はい。ローマ人への手紙1章28節から始まる箇所には、彼らが神を心に留めようとしなかったため、神は彼らを堕落した心に任せ、ふさわしくないことを行わせ、あらゆる不義、淫行、暴力、高慢、無慈悲に満ちさせた、と書かれています。それはレイプ犯の発言のように聞こえますね。では、32節を見てみましょう。彼らは、神の正しい裁きを知っていながら、そのようなことを行う者は死に値することを知っている。それは、そのようなことを行う者だけでなく、そのようなことを行う者を容認する者も含まれる。それは、レイプ犯を隠蔽している政府関係者に対する非難だ。第二テモテ三章には、終わりの日に危険な時代が来ると書かれています。パウロが挙げているリストの中で、特にレイプ犯に当てはまるものをいくつか読んでみます。
レイプ犯は、自己愛に満ち、不経験で、愛がなく、自制心がなく、残忍で、善を軽蔑し、裏切り者で、頑固で、傲慢で、快楽を愛する者たち。神を愛する者ではなく、それらはテモテへの第二の手紙三章に記されています。私たちは終わりの時代に生きています。ですから、内なる恐怖がさらに増すことを覚悟してください。イエスはマルコによる福音書13章で、飢饉や苦難が起こると警告されました。これらは苦しみの始まりです。私たちは苦難の時代に生きています。苦しみの始まりです。イエスによれば、さらにひどい苦難が近づいており、それはますます近づいています。さて、実は良い知らせがあります。イエスは再臨し、神の千年王国が確立されます。そして、なんと、レイプのようなテロ犯罪はなくなるのです。私の言葉を鵜呑みにする必要はありません。神の言葉、イザヤ書11章を見てみましょう。9節を読んでみます。私の聖なる山では、彼らは害を与えず、滅ぼさない。レイプされた人は傷つく。地は主を知る知識で満ち溢れる。水が海を覆うように。そうすればレイプはなくなるでしょう。ですから、私たちはみんな、救い主イエスがマタイによる福音書6章10節で言われたように、愛に満ちた神の国が来るように祈る必要があります。
ティール博士、ありがとうございました。ティール博士へのインタビュー記事や音声記事など、その他のコンテンツについては、bnpi.net をご覧ください。こちらはバイブルニュース予言番組のスティーブ・デュプイです。